おはようございます。今日もご一緒に礼拝が守れますことを感謝いたします。今日も先週に引き続いてこの旧約聖書の詩式11章がテキスト聖書箇所になっています。で改めてまず確認いたしますと、イスラエルの民はヨシュアに率いられてカナンの地に入ってそこで生活するようになりました。遊牧の民がその土地で生きる農耕のためになっていきました。しかしその中で誠の神様への忠誠が失われ、で元々のその土地の神々を信じる偶像礼拝を平気でするようになってしまったわけですよね。で生活も堕落していった。でそういう中でイスラエルの民はこの周りの異民族から何度も戦いを挑まれるようになってきました。で周りから攻められてくるということで危機を覚えたそのイスラエルの民は、神様に悔い改めて、そして叫ぶんですよね。でそれに対して神様は憐れんでくださって、このイスラエルの、リーダーとして、この時はもうヨシアはいないわけですから、それに続く、リーダーとしてですね、裁きづかさ獅子と呼ばれる人たちを次々に起こしたんです。でこの有名な獅子の中には、例えば女獅子のデボラとか、あるいはこれは去年確か学んだと思うんですけども、ギデオンとか、あるいはこの今月後半で学ぼうとしているサムソンとかがおりますけれども、先週と今週読んでいるこの11章のこのギリアードの人エフタも、その獅子の一人です。11章の一節見ると、彼は勇者であったというふうに記されています。ただこのエフタなんですけれども、彼はなかなか辛酸をなめた人生を送ってきた人物です。彼は遊女の子として生まれたんですよね。でそして兄弟がいるわけですけども、兄弟といっても腹違いのね、その、兄弟ですけれども、その兄弟からはちょっと追い出されるというか、正当な子供ではないということで、財産を受け継ぐことができません。そしてこのところから去ってくれということで、兄弟たちから追い出されて、遠いちょっと離れたところ、裏社会の方に行って、そしてこのならず者の長として生きるようになったということが11章の初めの方に記されています。しかしこの周りのこの異民族の一つであるこのアンモン人がこのイスラエルを攻めてくるっていうことが分かりますと、このギレアドの長老はエフタのところにやってくるんですね。ひっそり暮らしているエフタのところにやってきて、ぜひ私たち の指揮官になってほしいと、戦いの先頭に立ってほしいと。でそしてその戦いに勝利した暁には、このギレアド全住民の頭になっていただきますというようなことを言うんですね。エフタ自身は初めはね、この私を追い出しておいて今頃何を言うんだと、そういうことを言うんですけれども、気持ちはよくわかりますよね。でも結局そのギレアドの長老たちの申し出を受けます。ただしこのギレアドの長老たちとのやり取りの承認は神様ご自身であるということを確認して、その上のことですね、このことを神様は聞いてらっしゃるよと。でそのことをこのギレアドの長老たちに確認させて、つまりその約束をきちんと果たしてほしいっていうことを強調した。 でそのこととともに、でもこのやり取りの証人は神ご自身であるっていうことは、言ってみればこのエフタ自身もこのことの背景には神様ご自身のこの不思議な導きがあるんだなと、今自分がその先頭にこう立たされるようなことになるとは全くきっと思ってもなかったと思うんですけども、このことは神様のご計画が何かこう自分を用いようとしているんだなっていうことをこう感じ取っていたからだろうと思います。でこのエフタなんですけれども、じゃあいきなりね、その攻めてこようとするアンモン人にこういきなりこう攻撃を仕掛けたというわけではないんですよね。今日読んだのは29節以下ですけれども、その前のところの部分をちょっとこうね見ていただくと分かるんですけれども、この12節以下に丁寧に書いてありますけれども、で彼はですね、まず使者をこうアンモンの王様にこう送るんですね。でそして戦わないで済むように交渉をしています。でエフタはこれまでのこのイスラエルの歴史、旧約聖書のこう歴史にはとても精通していたようです。でそしてこれはもう神様が私たちをこの場所に置いてくださった、そういうこう歴史があるのだから、というふうにこう自分たちが攻めたとかそういうことではない、これは神様ご自身のご計画の中で今があるんだということを、そのことをぜひ悟ってほしいということをこうアンモンの王様にこう言うんですけれども、まあ、28節のところを見てみるとこう書いてあります。アンモン人の王はエフタが送ったこの言葉を聞こうとはしなかったとですね。つまり交渉は、まあ、決裂してしまったわけです。でそして今日読んでいただいた箇所になるこの29節以下ですけれども、29節のところにこうまずあるんですよね。主の霊がエフタに臨んだと。つまりエフタはどこまでも主の霊の導き、そしてこう言ってみればこう神様にこう立てられた存在なんですよね。そういう獅子の一人なんです。主人公はエフタではなくって神様なんですよね。であるならばエフタはもうその神様にね、どっしりともう信頼して、神様がその神様のその力で勝利に導かれるっていうことを信じていればよかったんですけれども、この30節の方を見てみるとエフタは神様とこう取引をするような誓いをしてしまったっていうことが書いてあります。この30節のところ読んでみます。エフタは主に誓いを立てて言った。もしあなたがアンモン人を私の手に渡してくださるなら、私がアンモンとの戦いから無事に帰るとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくる者を主のものといたします。私はそのものを焼き尽くす捧げ物といたします。こういうふうにこう誓ってしまったんですね。焼き尽くす捧げ物といたします。この焼き尽くす捧げ物っていうのは燔祭、つまりこう生贄ですよね。生きているまま神様への供え物とする、そのことをこう誓ってしまった。でその言葉がエフタにこう悲劇を招いてしまいました。エフタはアンモン人に勝利しました。そしてまあ凱旋ですよね。で家にこう帰ってくる。でそうするとこう真っ先に戸口からエフタを迎え、こう鼓、これはこうタンバリンじゃないかってことですけども、その鼓の音をこう響かせて踊りながら出てきたのは、こともあろうに自分の一人娘だったっていうんですね。エフタはなぜこのような、ね、誓いを述べてしまったのかなって思うんです。ここには二つの誤りがあるように私は思いました。 まず一つはエフタはここで何々ならば神様私はこのようにいたしますというような、まあ、取引のような、ね、誓いをしてしまっていますよね。で、まあ、これはね、まあ、神様にこう誓うっていうこと自体は神様にこう誓うんだから、あの敬虔なあの信仰的な事柄なのかなってこの思いがちですけれども、そうではないと思うんですね。でこのことはね、つまりこう逆に言うならば、そうしてくださらなければ困ります、取引ですから、あのそうしてくれなければ困りますよというように、まるでこう自分自身がこう神様の上に立っているかのような物言いではないでしょうか。もし私たちがね、神様は絶対このことをねしてくださるんだ、そうじゃなければ神様、あなたは神様じゃありませんって、私たちがそのようなこう祈りをしてしまうならば、それは信仰と言えるのかどうかっていうことですよね。ちょっと疑問に思います。それはもしかするとこう自分自身を神様にしていることじゃないだろうか。心を開いて神様にちゃんとこう聞いているのかな、そのことがこう問われるのではないかなって思うんです。でこのことは僕自身はあの人ごととは思えません。今あの自分が神様の上に立っているっていうふうなことをこう言いましたけれども、私あの最近あのそのことでちょっとこう気づかされて、あのハッとさせられたことがあったんですね。あの新約聖書のあのヤコブの手紙を読んでいて、ちょっとこの頭をこうボツンとね、なんかハンマーでこう叩かれたようなそんな気がしたんです。ヤコブの手紙の3章の1節から6節の初めの方をちょっとお読みしてみます。お聞きください。私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人が教師になってはなりません。私たち教師が他の人たちより厳しい裁きを受けることになるとあなた方は知っています。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい、あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが大言相互するのです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。でこういう言葉をちょっとこう読んでて、本当にご自分自身に語られてるなって思わされたんです。獅子ならぬ牧師として立てられて本当にこう間もないこの私です。教会のお一人お一人との信頼関係をこれからじっくりと築いていきたいと思います。でもその中で自分がまるで何者であるかのような言葉を発していなかったか、誰かの思いを踏みにじるようなことをしていなかったか、本当にサタンの、あの働きっていうのは巧妙だなって思います。特にあの就任式前後のこういう時にこそ、僕自身は自分を低くして聖霊の導きだけにより頼んでいかなければなってことを改めて思わされています。で先ほど2つの誤りって申しましたけれども、まあ、1つはその取引のような誓いを立てたというふうなこと、 でそのもう一つは今申し上げたその取引のような誓いということとも関係することだと思うんですけれども、エフタは神様が求めてもいないことを言ってみれば、まあ、勝手に決めてしまったっていうことがあったんじゃないかって思うんですね。誠の神様は人間を生きたまま供え物をすること、つまり人見悟空のようなことを禁じておられるんです。旧約聖書の例えばこのレビ記の中にもありますし、新命記の中にもありますけれども、例えばレビ記の18章の21節、新命記の12章の31節、ちょっと後でこうプリントもしも手にされればそこへ後で見ていただきたいんですけれども、そのところ他にもありますけれども、で多くの箇所でそういう人を生きたまま備えるということは忌むべき異教の風習であるということをそこでは述べられていて、イスラエルの民はそうではない、人ではなく牛や羊などの動物を捧げて、それが神様のなだべの供え物となって罪を犯した者の罪が許されるっていうことを立法の中で本当にこう重要なこととして記しています。エフタはそれを知らなかったのか、あるいはこうなんか気分がこう高揚してしまって、あるいはこう何としてでも戦いにこう勝利したい、負けたくないっていうその不安があったのか、もう神様を持ち出して大言壮語をしてしまったっていうふうな感じがちょっとしますね。まあその時のエフタの気持ちはよく分からないところもありますけれども、まあ、いずれにしても、まあ、そのエフタの誓いが自分の一人娘を死なせるという結果をもたらしてしまったわけです。今日のこの物語にはちょっとこう何とも言えないこう割り切れない気持ちが残ってしまいますよね。ね、タンバリンをこう叩きながらね、お父さんって言って踊りながら帰ってきたお父さんを迎えたっていう、本当にこう可愛いお嬢さんじゃないですか。けなげでね、愛情があふれているような場面ですよね。だからエフタはその娘の姿を見て衣を引き裂いたって書いてあります。エフタの苦しみの大きさはいかばかりかであったかなって思います。でもちょっとね、冷静に考えてみると、エフタはではこのお嬢さんじゃなくって、最初家から出てきた人が例えばね雇い人か誰かだったらばよかったんでしょうか。それもちょっとなんかね受け入れがたい話だと思うんですよね。確かにこの人間を供え物として捧げるっていう話って有名なのは創世記の22章がありますよね。アブラハムに神様は息子イサクを焼け尽くす捧げ物として捧げなさいっておっしゃいました。しかしその箇所には神はアブラハムを試されたってまず書いてあるんです。ここは大事だなと思います。つまりアブラハムは神様の言葉に従ったんです。生ける神様の言葉に応答したんです。自分の思いが優先して、誓ってしまった。そのエフタとは対照的と言っていいんじゃないかなって思うんです。で、神様に誓うっていうその誓いっていうことを考えてた時に、イエス様の言葉を思い起こしました。マタイによる福音書の5章の34節からちょっとこんな言葉があるのでちょっとご紹介します。神様イエス様はこうおっしゃいました。一切誓いを立ててはならない。あなた方はしかりしかり いなる、いなると言いなさい。そうなんですよね。こう私たちのこの信仰っていうのはどこまでも初めに神様の言葉があるんですよ。パウロも実に信仰は聞くことによるのであり、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるってローマ書の10章の17節のところで記しています。神様の言葉をこう聞くんですよ。自分の思いが優先するんじゃなくって、で神様の言葉をこう聞いたのであるならば、それに対して私たちはただはいはいってお答えすればいいし、あるいはそれをよく聞いた上でいいえ、いやそれはできませんというふうな応答をすればいいんですよ。でもエフタはそう、でもちょっとこう飛び越えちゃったかなっていう感じがしますよね。でもなんかね、本当に旧約聖書にこういう話があるんだなって改めてこう思うと、本当にこれなんかやりきれない悲しい話ですよね。エフタ自身もああって言ってね、本当これも引き裂いて、あなたが私のことを苦しめるのかってね、エフタのお嬢さんに向かってそんなことをこう言っている言葉もありますし、そしてその時のこのエフタの娘の深い悲しみっていうものもこう伝わってきますよね。このお嬢さんは本当素直なお嬢さんだったんだと思いますね。結局神様の語った通りに父上様してくださいってことを言うんですけれども、その時に一つ言うことは、2ヶ月間私を自由にしてほしいと、そして友達と一緒に山に行って、私がまだこの年でね、本当にこの結局結婚もしないでということは、後継ぎは誰もこう与えることができなくて、お父さんごめんなさいというようなことですよね。誰も他に子供いないんですから、そのことを嘆かせてください、山に行って2ヶ月間友達と一緒に嘆いて山々を巡ってきます、その時間をくださいって言うんですよね。でこのお嬢さん2ヶ月間経ってそれで帰ってこないってことだってあったと思うんだけども、だけどもお父さんのところに行かねって立ったらば戻ってきて、お言葉通りにしてくださいって自分自身を捧げるわけですよね。でエフタはその言葉通りにそれを受け入れて、このエフタの娘を半妻として捧げたというふうにこう読めるところじゃないでしょうか。ですから40節にこのように記されています。エフタは立てた誓い通りに娘を捧げた。彼女は男を知ることがなかったので、イスラエルに次のようなしきたりができた。来る年も来る年も年に4日間イスラエルの娘たちはギリアードの人エフタの娘の死を悼んで家を得るのである。エフタのこの娘さん一体何歳だったんでしょうか。分かりませんけれども、本当に10代の、ね、若いお嬢さんだったんじゃないでしょうか。本当に旧約聖書の中でもどうしてこんなことがあって思えるような物語です。けれども僕はこの40節が記されているっていうことには慰めをこう感じるんですね。イスラエルの娘たちによって毎年毎年4日間このエフタの娘さんを覚える記念の時を持つようになったっていうんです。もう悲劇にはねもちろん違いないんですけれども、でもこのエフタの娘はこの自分の罪のためにこう裁かれたっていうんじゃなくって、まだ少女のまま神様に捧げられたという、そういう存在としてその命を全うしたわけですね。でそのことをいつまでも忘れずに覚えていたいと、おそらく友達でもあったんでしょうか。このイスラエルの他の娘たちはこの痛みと悲しみを共有したんですよね。来る年も来る年も それはこのあと6年間エフタは生きたって12章のところを見ればそう書いてあるんですけれども、そのエフタ自身にとっても慰めだったんじゃないかなって思うんです。痛みの共同体ができたわけでしょ。でそして毎年このことを覚えて、このことにあんなもう暗黒の出来事をもう思い出したくないってんじゃなくってね、このことに目を背けないで集まったわけです。でさらりと書いてありますけれども、これはとても大事なことじゃないでしょうか。そこで集まったものの中にはいろいろな思いがあったと思うんです。もちろん深い悲しみがあったでしょうし、神様なぜですかってね訴えたいような怒りにも似たような思いもあったと思います。あるいは神様に自分を捧げたこのエフタの娘の生き様に神様だけを見上げて生きる勇気をもらった人もいたかもしれませんね。来る日も来る日も来る年も来る年も年に4日間イスラエルの娘たちはギレアドの人エフタの娘の死を悼んで家を出る。エフタの娘の死は確実に何かを残し人々の心に語ったんです。私たちの教会の永眠者記念礼拝やあるいはこの墓前礼拝っていうものもそういうものなんじゃないでしょうか。教会の群れがその人の信仰を覚えているっていうことはとても大切なことで、そのことによって教会の群れのみんなが慰められますし、そこで信仰のリレーがまたされていくっていうことでもあると思うんです。で、先ほど申し上げたように旧約聖書においては人が人の代わりに捧げ物となるっていうことは固く禁じられていました。ところが新約の時代では今です。時が満ちて全ての人間の罪の許しのために誰かが人間の身代わりになったというのではなくって、こともあろうに一番ありえないこと、神様ご自身の一人子を贖いの供え物とされたっていうことがはっきりと私たちに告げていることじゃないですか。今日招きの聖句として読んでいただいたあの御言葉、もう一回ね思い起こしたいなって思うんです。ヨハネの手紙1の4章の10節です。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子を遣わしになりました。ここに愛があります。御子っていうのは言うまでもなくイエス・キリストです。でこの方を見るときに私たち自身が神様からどんなに愛されているかっていうことが分かります。イエス様は自ら神様の備え物となるために鞭打たれながらも、また血を流されながらも神様との揺るがない愛の契約を打ち立てるために黙々と十字架への道を歩まれるお方だったんです。でこのお方はこのエフタの苦しみも、あるいはこのエフタの娘の命も、また私たちのどのような過ちも、また不条理をも包み込んで自らが全部十字架で追ってくださっている、いや追ってくださった、そういうお方なんじゃないのかなって本当に僕は信じます。詩式11章の29節のところには主の霊がエフタに臨んだってありましたけれども、それを今私たちはこの自分自身に当てはめて聞いていい言葉なんじゃないのかなって思うんですね。今日主の霊が〇〇さんに臨んでいるとエフタのところに自分の名前をね置き換えて読んでいいんじゃないでしょうか。主の霊があなた方一人一人に今臨んでいる、本当にそうなんだと思います。 私たちは今そういうこう闇の力の支配の中にいるんじゃなくって、もうイエス様が打ち立ててくださった愛の契約、私たちはもう神のことされているというその契約だったらば、私たちはもう何にもね、自分自身をなんか偉そうに誇る必要はなくって、そんな傲慢な思いを打ち捨てて、本当にこう自分自身、自分で自分をがんじがらめにしてしまう、そういう罪の斜めから解放されて、まあ、確かに本当にこう生きている限り、いろんな弱さを私たちはもう抱えて、もうずっと生きる存在でしかないんですけれども、けれども、そんな自分を受け入れてくださるお方がいらっしゃるのであるならば、本当にそういう自分自身をも受け入れながら、しなやかに生きることができるんじゃないでしょうか。コリントの信徒への手紙2の3章の17節には、このようにパウロは書いてくれています。主は霊であって、主の霊のあるところには自由がある。お祈りをいたします。父なる神様、今日も御言葉を通して私たちに語りかけてくださり、心から感謝をいたします。いつの間にか自分が何者かであるかのような錯覚をしてしまうような本当に傲慢なものです。主をどうぞ許してください。しかしエフタが選ばれたのもただ神様の憐れみと選びのゆえであることを思いますとき、それにも勝ってあなたは私たち一人一人を主イエス様の十字架の恵みの中であなたの子としてくださっていることを感謝いたします。そしてこの土の器をあなたの手の中で練ってくださって、あなたのご計画の中で私たち一人一人をそれぞれにふさわしくご計画の中で用いてくださることを信じます。誠の陶器師であるあなたは、この陶器である私たちを大切に大切に作ってくださいました。私たちは作られたものですから、何ら自分を誇ることはできません。ただあなたの霊の導きに従って、はいはい、アーメンと従っていきたいと思います。どうぞ取引のような信仰ではなく、幼子の心を持って従っていく信仰を与えてください。この週もあなたが私たち一人一人に伴ってくださることをどうかよろしくお願いいたします。主よ、どうぞこの世界と、また私たちの国と憐れんでくださり、正しくその政治も行われますように、そしてあなたの平和がどうかやってきますようにお祈りをいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 Thank you.